Welcome to Coffee Radio.
Bienvenido Radio de Café.
コーヒーラジオへようこそ。パーソナリティは総合商社で働くケイスケと
コーヒー業界で働く辰巳。
3度の飯よりコーヒーをこよなく愛する2人が業界内外それぞれの視点を組み合わせたコーヒーラジオ独自のスタイルで週1回コーヒーにまつわる様々なトピックに深く切り込んでいきます。
皆様の声を取り入れながらお送りしたいのでコーヒーラジオ jp@gmail.com または Twitter、Instagram にてご感想ご意見お待ちしております。
こんにちは、たつみです。
こんにちは、けいすけです。
今回は We are Anchors、 生産者から始まるバトンを消費者に届けるアンカー役を務めるバリスタ、コーヒー業界において彼らの役割とは。現場で活躍されるバリスタやロースターの方々をゲストに迎え、その本質を掘り下げていく企画です。
第6回目は、京都から日本のコーヒーカルチャーを世界へ発信するコーヒーショップクラスを創業された大月陽三さんをお迎えします。クラスは2014年に生活雑貨品のオンラインショップとして始まっているんですけれども、7年を経て今では実店舗を京都に加えてシンガポールとタイにもオープンされています。そして日本一のコーヒー器具のオンラインストアとして世界中に名を轟かせているブランドです。
いやクラスっていう言葉いいですよね。なんかこう響きもいいですし、まあ、世話しなく生きてるっていうだけじゃなくて毎日をこう大切に過ごすっていうのが3文字から伝わってくるというか。
いやそうなんだよね。いや正直大月さんとちゃんと話すのは初めてだったんだけれども、クラスがこういう風にすごいスピードで成長していたりとか、大月さんが元外資系証券マンっていうところから少し近寄りがたい印象を持っていたんだけど、実際にこうお会いして話してみるとソフトで温厚な人柄がすごい伝わってきて、まさにこのクラスっていう言葉をなんか体現されている方だなっていう風に感じたね。ということで大月さん、自らをラッキーボーイとも語っていらっしゃるんですけれども、そのクラスの成功の秘訣、そして今後の展望について深く語っていただきました。では早速本編行ってみましょう。皆さんこんにちは。今日は京都に遠征してクラスの大月さんにお話を伺いたいと思います。こんにちは。
こんにちは。
大月さん、よろしくお願いいたします。
お願いします。呼んでいただいてありがとうございます。いつも聞いてます。
そんなお世辞は大丈夫です。
本当に本当に素晴らしい試み、ね、毎週毎週こういう形でいろんなコーヒーに関わってらっしゃる方々とお話しされてもすごいなっていつも思ってて、
ありがとうございます。
楽しく聞かせてもらってます。なので光栄です。
ありがとうございます。私たちとしても光栄なんですけれども、いやクラスさん日本にこう来られた時から個人的に存じ上げてて、そこからずっとフォローして追ってたんですけど、今何年目ぐらいになるんですか、クラスを創業されて。
今だからシドニー、オーストラリアシドニーにいた時に創業して、はい、だからそのシドニーで始めたってこと知ってたってことですか。
知って、なんか日本シドニー時点では知らなかったです、
ね、日本に
2014、15とかそこら辺、
そうですね、シドニーで僕はシドニーに住んでたんですけれども、その時にネットショップとして立ち上げたのが2014ですかね。で、京都店、京都のその最初の実店舗をがオープンしたのが2016年になります。はい。
そこら辺ですね。
うんうんうん。
なので、じゃあ5年、6年。創業当初から7年目って
ことですね。そうですね。もう7年、もう8年近くなっちゃいますね。まあそこの2014年と言ったんですけど、結構まあそこはちょっと曖昧で、ちょっと副業じゃないです。まあこの話もごめんなさい、するかもしれないですけど、本当にちょっと、なんか一つのプロジェクトとして、なんかネットショップを立ち上げたのが、まあそのあたり。で、多分最初の本当に、ちょっと軌道に乗り出したのが、まあそれこそ2014年からって感じですね。
うん、はい、そもそも、ちょっと、一番最初に立ち戻りたいんですけど、コーヒーを、なんとなく、あ、これいいな、なんかちょっともう少し知りたいなって思い始めたのはいつだったんですか。
でコーヒー自体は結構小さい時、それこそ幼少時代からなんか なんだろう、家庭で、まあ、母が、父と母が両方とも僕とそれこそ同い年ぐらいの時、それこそ20代後半から30代半ばぐらいまで、ジャズ喫茶やってたんですよ。京都で。で、別に、まあ、その頃が、まあ、ジャズ喫茶とかの、
はい、
まあ、前世紀で、うん、別々のお互いジャズ喫茶やってて、まあ、そこで、まあ、ずっとコーヒーとかも、まあ、好きで入れてて、だから、まあ、その名残もあって、まあ、ずっと母は僕の本当、物心つく頃から、まあ、ドリップ、朝は必ず家でドリップして、コーヒー入れたっていう、そういう記憶が、まあ、ずっとあって、だから、まあ、本当に学生、高校、大学ぐらいになって、で、まあ、その母が作ってくれたコーヒーをまあ自分でも作るようになった。まあ、それもドリップ、だから最初からも結構ドリップで入れ始めたっていうのが、まあ最初の記憶っていうか、コーヒーを好きになり始めたっていう、あ、思い出ですかね。うん。
根っから飲んでコーヒー家族っていう、
ね。そうですね。そうですね。うん。コーヒーには、まあ、こだわってたと思います。うん、まあ、母と父なりに、うんうん、
でそこからまずは最初のキャリアはサラリーマンとして働かれると、そこから、まあ、辞められてっていうところに行くんですけど、そこはどういう心境にで辞められたんですか？
まあ、働いてたから、まあ、証券会社、外資の証券会社だったんですけれども、はい、まあ、もともと経済学で、大学経済学で、まあ、経済自体が結構、そういうファイナンスとか結構まあ、普通に好きで、まあ、ほんとざっくりと、そういう職種に就きたいなっていうので、まあ、受けて受かって、で、カナダの大学卒業して、そこからまあ、日本戻って東京で働き始めたんですけれども、まあ、ちょうど、僕が入って、2ヶ月後にリーマンが潰れたんですよ。だから2ヶ月後にもそういう、いわゆるそのサブプライムの危機みたいな感じになって、だから僕の会社も本当にもうその、ま、そのど真ん中にいる状況で、結構やっぱりもう大変、いろいろ大変で、本当に僕の、だからもう2ヶ月目で僕の同期、もう結構もういきなりいなくなるみたいな、とか、僕の同僚とか先輩方もいきなりもう、もう朝 出社して昼にいきなりいなくてどこみたいな、あ、クビになってたみたいな、まあそういうやっぱり結構やっぱり本当にアメリカ の、そう、アメリカの、まあそういうらしいというか、はい、もうそういう会社やったので、まあその中で結構でもだから結構初期の段階から、あ、これちょっとなんかロングタームで長い目でなんかやるべき職種なのかなって結構最初の方からどうしようかなっていうような感じだって、うん、まあ仕事自体もやっぱり結構ハードなところであったりとか、まあ自分自身もやっぱり、うん、そこまでその、うん、やってる業務自体にも、うん、まあパッションを持てなかったっていうところがあって、まあその中でももちろんね、いろいろな経験であったりとか、いろいろなその人脈、まあそれ、そういうつながりとかもあって、まあ他のそういう例えば海外展開とかできたりとか、まあ、そういったところもあったので、まあ、それは本当に役には立ってすごく感謝してるんですけれども、まあ、やっぱりまあ、本当典型的なやっぱ3年目になって、あ、これはやっぱ3年、まあ、3の倍数、はい、そうそう、働いてる時は結構3ヶ月とか3年とか結構なんか鬼門っていうふうにみんな言うと思うんですけど、まあ、やっぱり3年経ってやっぱりもう本当にそろそろ変えないといつまでもこの状況じゃ良くないなっていうのがあって、まあ、そこで、まあ、思い切って、まあ、本当に何も考えずに辞めたっていう感じですね。でも思い返してみたらその時もやっぱり結局、まあ、コーヒー自体はずっと好きで、なんか本当に会社のなんか休憩室とかでも一人でなんかドリップして一人でドリップしてコーヒー入れて、なんかすごい変人扱いされて、
それはされますね。
そうなんですよ。でも好きでなんかいろんな人にコーヒーなんかなんかコーヒードリップして渡したりとか、飲んでみみたいな感じで、
それ結構変態ですね。
そうなんか好きやったんですね、はい、でもそんな本当になんかドリップしてるやっぱり時間が、まあ言ったように結構やっぱりハードな仕事の中で、はい、その空間が結構、うん、その時間帯が本当になんかリラックスできるというか、自分のその、なんだろう、自分の世界というか、ね、 落ち着けられる時間やったので、まあ、そういうところも本当にずっと好きだったんだなっていうふうには思います、うん、
で辞めてからただすぐに何かをやろうっていうことではなかったんですよね。
そうですね。だからそこから本当になんかいろいろラッキーで、結局僕がその当時お付き合いしてたまあパートナーが、まあ、同じ会社だったんですけれども、その彼女がシドニーに転勤になって、シドニーの転勤の話が出て、なんか、いや、それやったら一緒にシドニー行かへんみたいな話にぴたりになって、で、まあ、その時僕も休職中で、まあ、仕事、就活をもう一回始めようかっていうとこやったので、あ、ちょうどよかった、ちょうどいいタイミングやなっていうので、シドニーに移って、で、シドニーで、じゃあまたどうしようか。でもせっかくそのまた金融に戻る、まあ、金融に戻るのがやっぱり一番簡単だったので、まあ、そういう選択肢もあったんですけれども、まあ、せっかくやからで違うなんか新天地でせっかくこういう時間こういう経験もらったんやからちょっと新しいことにチャレンジしようっていうので、まあそのいろいろなんか本当にちょっと友達の事業のコンサルをしたりであったりとか、まあいろいろちょっと副業っていうかちょっとチャレンジをしてて、その中の一つがまあネットショップだったんですね。でそれがそのクラスだったっていうところです、うん、
でもいろいろ興味ある意味興味本位で試してみて、うん、それのただ一つがクラスだったっていうだけなんです、
うんうん、そうですね、うん、でそれがなんかありがたいことに、結構最初期の段階からなんかまあ、そんなめちゃくちゃ売り上げを上げたわけじゃないですけれども、でもやっぱり買ってくださる方がいらっしゃって、でまあごめんなさい、話をちょっと戻すと、そのクラス自体は、まあ、コーヒー最初コーヒーじゃなくてなんか生活雑貨とか、その最初なんか何ができるかって考えた時にやっぱもちろん日本の経験あって、まあ、海外にも住んでた経験あって、まあ、バイリンガルでなんかやっぱ日本の海外にいる中でその日本のやっぱりなんか、まあ、すごいざっくりとした考えなんですけども、すごい日本のいいものをなんかその海外に伝えられるようなことができたらいいな、そういうことがここにできるんじゃないかっていう思いがあって、まあ、シドニーとかメルボルンとかにも結構日本のなんか日本のそういう雑貨とか、そういう例えばセラミックのそういうポタリーとかなんか生活用品とか売ってるとこがあって、すごい高いんですよ、すごいマークアップされてすごいなんか1000円ぐらいで日本で買えるやんってものが結構50ドルとか5000円ぐらいしてとかして、はい、あ、こういうやっぱそれぐらい出してもやっぱ日本のいいものを買いたい人すごいたくさんいるんだなっていうふうに思って、でそういう人たちと話してたらやっぱりもっとなんかいろいろやりたいけれども、結局その言語のバリアがあるから、なんかその日本のそういう会社さんとか作家さんとかにそういうなんか連絡してもなかなか入ってこないみたいな、どういう感じで連絡してるのって言ったらさ、普通にメールでなんか「Hey!」みたいな「あ、なんか買いたいんだよ」みたいな感じのメールをしてるみたいな感じ、いやそれは多分普通に返ってこへんなと思って、やっぱり英語でいきなりメール来てもやっぱり返せないじゃないですか、はい、あ、だからやっぱ言語のところが普通にあるから、まあ、そこはね、うん、ちゃん全然僕クリアできるんで、まあ、そういうなんかいいものとか、僕はそういうなんか雑貨系とかもすごい結構好きだったので、そういった僕の好きなものとかを中心になんか集めて販売したらいいんじゃないかっていうところで、まあ、クラスっていうのもその暮らしのなんか用品、暮らしの道具みたいな意味合いでそのクラスっていう名前で つけたんですけれども。
当初から？
あ、そうです、そうですね。で、その中で、まあそういう日本も雑貨屋さんとか行ったら、なんか必ずワンコーナーにちょっとコーヒー器具ってあるじゃないですか、なんか高濃のドリッパーとかなんかそういうケトルとかあるじゃないですか、はい、なんかそういうイメージで、まあ、コーヒーも好きやったし、まあ、コーヒー器具も揃えようと思って、まあ、最初それこそ高濃さんとかなんか月うさぎ印さんのなんかエナメルのポットであったりとか、ちょっと可愛い系のやつですよね、あんまりなんか海外とか手に入らないようなやつとかを取り扱ったら、まあ、それがすごいなんだろう、買われる方がものすごく多くなって、で結構数ヶ月半年ぐらいで、まあ、いろんなその雑貨用品を置いてたんですけど、なんかコーヒー器具のセールスが結構もう7割ぐらいになって、あ、コーヒーって改めて なんだろう、そういう海外とかでもそういうドリップであったりとか注目されてるっていうのは、まあそういう雑誌とかでも読んでたし、そういう、まあ、シドニーのカフェとかでもなんかポアオーバーやってるところとかもすごいあったので、あ、そういうの興味持ってるんだろうな、興味持ってる人いるんだろうなって思ったんですけども、なんかそういう実際自分でお店をやって初めてそれが実証されて、あ、これは結構いけるんじゃないか。でそこで初めて自分の実際コーヒー好きだった部分が、今までビジネスっていうところにリンク全くしなかったんですけど、あ、これ仕事としてもこういった形で好きやし、そういった形で販売していったらいいんじゃないかなっていうので、結構コーヒーを器具を専門とするお店に切り替えたっていう流れですね。うん、
なんか今のお話だけ聞いてると結構スムーズにあのことが運んでいったような印象を受けたんですけど、実際そうだったのかっていうと、まあ、なんか苦労があったのかっていうところと、もしスムーズにいってるっていうところであれば、なんかこれやってよかったなみたい なんかこれがあったからこんなスムーズにいったんだなみたいなの、うん、ところって何かありますか？
そうですね、苦労はないですね。いや、嘘です、嘘です。怒られる。いや、でもほんまに、なんだろう、すごいラッキーだったっていうのもあって、結局、そのやっぱり、まあ、競合がいなかったんですよね。うん、で、すごい隙間、ニッチなマーケットね、コーヒー、日本だとコーヒーのドリップ器具とか、結構ニッチやけれども、興味ある人はものすごく結構たくさんいらっしゃって、それを実際販売してる人が、そういう仲介をしてる人がいなかった。でも、で、かつ今もいない。だからまあ、あれからね、7年ぐらい経ちますけど、それで本当に僕たちみたいなことをやってる人って、まだ未だにそんなにいなくて、なんかそれはすごい大きいかなっていうふうに思ってて、まあ、本当になんかどういうふうに販売してるんですかっていうのも結構よく聞かれるんですけれども、本当にもうオーガニックにまあサーチ、まあ、海外の方とかでサーチしたら、うちが販売してる商品が結構必ず出るんですよね。うん、でもまあハリオさんとかはまあ結構大手で、まあ、海外とかも代理店すごいたくさんあるので、まあ、ハリオさんとかもまた別ですけど、例えばそれこそカリタさんでも、カリタウェーブとか、それこそさっき言ったコーノのドリッパーとかも含めて、あんまりそこまで出回ってないものって、もう調べたら自然にうちがもう一番上、もうアマゾンとかよりも上に出てくるんですよ。だからそれだけ、なんかなかなか、その、出回ってないものを、できてる、販売しているっていうところが、もう単純に強みなのかなっていうふうには思います。
だから聞いていると、やっぱりその強みをのある市場を見つけられたって、なんか、行動していろいろな方になんか話を聞いてとか、そういうところにあるのかなと思いました。
うん、そう、うん、でも本当にだからやっぱりオーストラリアっていうのももうもちろん大きかったですね。うん、やっぱシドニーでメルボルンも僕よく行ってましたし、うん、うん、やっぱりその本当に7年前とか、もうポアオーバーとかが徐々に出始めた頃、でまあハリーは V60 しかやっぱり手に入らないじゃないですかっていうか、その V60 しかなくて、はい、うん、そこがちょうどフィット、なんかそのタイミングもすごくフィットしたのかなっていうふうに思いますね。
うん、で、僕個人的にあのクラスさんを知ったのが、その器具のところももちろんなんですけど、その後ロースターさんを、日本のロースターさんをこうフィーチャーして、なんか英語でも発信されてたじゃないですか。
うん、
だからそこがなんか僕個人としては自分も関わりたいなって思ってたところでもあったので、なんかそこがすごい魅力的だなっていうのを思っていて、それも初期からやられてましたよね。
そうですね、それも結構最初、それこそだ京都のカフェができる前からやり始めてました。
うん、なんかそこも思いとかはあったんですか？
そうですね、まあ本当に ただ単純に日本のコーヒー器具で、まあ、僕たちの場合だと、まあ、日本のコーヒー器具に関わる、まあ、日本のコーヒーカルチャーとか、まあ、そういったものコンテンツとかでずっと発信はしてて、で本当にまあ、そういったものに興味ある人だったら、興味ある海外の方であれば、まあ、日本のコーヒーロースターとか、日本で焙煎しているロースターさんとかにも興味あるんじゃない、あるはずだろうっていうところが自然とあって、なんかそういった ったところをなんかうまい具合にフィーチャーできたらいいなっていう思いから始まりました。で、最初、だからその時僕またシドニーに住んでたんで、なんかその日本のロースターさんにもアクセスほとんどないし、そういうつながりとかも なかったので、これ多分あんまり意外と知られてないんですけど、最初グッドコーヒーさんと一緒にやったんですよ。グッドコーヒーさんとの、まあ、あのつながり、つなげていただいて、グッドコーヒーさんは、まあ、その時から結構あのいろんなロースター、まあ、今もやられてるようにいろんなロースターさんをあのフィーチャーされてて、まあ、つながりすごいたくさんあったので、で、まあ、僕たちは僕たちでその特に海外の方とか、まあ、コーヒー器具を買ってくださるお客さん、顧客のクライアント、お客様たくさんいたので、まあ、そこをうまいことなんかがリンクして、グッドコーヒーさんにそのコーヒーロースターをまあ紹介していただいて、まあ、僕たちがもう販売をするみたいな感じでまあ一緒にやらせていただいたっていうのがまあスタートですね、うんうん、
当初からここ外からの反響も大きかったですか？
そうですね、思ったよりその最初やるってなった時から結構こうオーダーは本当入って、まあ、それこそもう僕も、まあ、未だに覚えてるんですけど、グッドコーヒーさんもすごいびっくりされてて、うん、僕もびっくり向こうもびっくりみたいな、うん、でもやっぱりそういうニーズはやっぱあったっていうことですね、うん、まあ、日本のコーヒー、日本の、まあね、実際僕たちも暮らすとして実店舗を開けてからもそうなんですけれども、やっぱりそういったその日本のコーヒーのカルチャーとか興味持たれてる海外の方はすごくたくさん、まあ本当にそれもニッチなんですけれども、でもその世界にやっぱり目を向けるとやっぱそれを集約したらすごいたくさんいらっしゃるんだなっていうふうにはすごく実感します。
ちょっと突っ込んだご質問なんですけど、うん、その今のクラスさんでも、うん、まあ、例えば豆を外にもインターナショナルに売られてるじゃないですか、うん、そのシェアってどのくらいなんですか、その国内と比べたときに。
あと海外に販売してる、はい、全体的で、
全体的
に、どうなんだろう、でも、でも半々ぐらいですかね。
そんなんですか。
はいはい、
すごいですね。
なんですかね、
想像以上、
うんうん、結構 B2C だから、うちあんま卸そこまでやってなくて、はい、だからまあどうしても卸になってくると量が結構、うん、まあね、なんか 100g の袋10袋でようやく1キロじゃないですか、
はい、
うん、でも卸そこまでやってなくて結構 B2C が多いので、日本も、海外も、
はい、
うん、だからそういう考えたらやっぱり結構海外の方もそう買ってくださってますね、うんうんうん
うん、海外っていうところだと、あれもクラスさんも京都に出されて何年後ですか、 2、3年で
シンガポールですか。あ、シンガポールはだから2年目かな。2年目ですかね。はい。
そこを出されて、
はい、
で、2点目として、はい、タイは、
だから、
19年。
そうですね。はい。
ですよね。
はい。
こう、ね、年を重ねるごとに、もうどんどんステップで踏んで拡大されてるんですけど、うんうん、どうですか、うん、今のお気持ちとしては。
今の気持ちも大きいですね。なんかシドニー、シドニーじゃなくて、ごめんなさい。シンガポールは、はい、それこそ、あの、さっき、もうちらっとだけ話した、その前の会社の、のつながり、まあ、前の会社に行った時のつながりがすごい生きて、はい、そこのスペースに入らせていただくことができて、ので結構ラッキー、それもすごいラッキーでしたね。で、なんかそういういいお話をいただいたので、まあ、入らせていただくことができて、でバンコクもまあちょっとにちょっと違うけど、まあ似たようなそういうお話をお声掛けいただいてっていう感じですね。でシンガポールはちょうどだからそれこそ、2ヶ月前かに新しい店開いたんですよ。
2店舗目ですか。
でその前のところを閉めて、
なるほど、
前のところはどちらかというとオフィススペースみたいな、なんかその友人が運営してたオフィススペースの中に入らせてもらったんですけど、まあそれを一旦閉めて、で、私も自分たちの独立した店舗をちょうど開けたっていう形ですね。
そこは話が舞い込ん、いい話が舞い込んできてからそこに行ったのか、もう初めからそういうことを考えられていたのか。
でもやっぱりその、まあ、海外は、まあ、考えてはいたんですけれども、まあ成局まあ、その時は積極的にじゃあ絶対出したろうみたいなっていうのはなくて、うん、本当になんか、うん、いいお話をいただいて、なんかタイミングが良くてっていう形ですね。ただやっぱりそういう話っていうのは、まあ、今後、ね、今後その、まあ、どうするんですかっていう質問もよくされるんですけれども、でも海外は視野には入れてて、そういう話は結構来るんですよ。なんかやり一緒にやりましょうとか、ね、その選定はすごい難しいし、そのやり方もすごいね難しいんですけれども、まあすごい機会っていうのはたくさんあって、やっぱりなんだろう、その海外での認知、そのクラスとしての認知っていうのは結構あの知ってくださってる方結構たくさんいらっしゃるので。だからもうだからシンガポールとかバンコクとかその結構典型で、本当にもう、まあそれはなこっちの準備不足っていうのもある、準備不足っていうかやってないってとこもあるんですけど、何の告知もせずに開けちゃうんですよね。何の告知っていうのももうなんかしれっと開けちゃうんですよ。でも結構人来てくれて、なんかどっかからなんか知ってくれるみたいな。うん、だからもううちは本当になんだろう、結構我流で、別になんか、結構ね、それこそ、もうちょっと企業さんとか大きいとこだったらやっぱ PR の会社使ったりとかなんかいろいろマーケティング力入れてますけど、うちは本当にもうなんかもう口コミとかソーシャルメディアだけでオーガニックで結構来てくださるので、それは本当になんか、うん、そういったなんだろうファンでいてくださるお客様がたくさんいらっしゃるので、それは本当にありがたいですね。
言葉を選ばずに言えば、あれこれも考えずにとりあえずやってみたらうまくいったっていう、
そうですね。うん、まあ、運よく、運よく。まあ、やっぱりその、でも、まあ、根底にあるのは、やっぱりね、はい、日本の、まあ、最初はやっぱり日本のコーヒー文化を、その、まあ、日本だけじゃなくて、その海外にも伝えたいっていう思いはあったので、そこにリンクするところが、まあ、どこになるんだろうっていうのを考える中で、まあ、そういう、いいチャンスにも巡り合えて、まあ、そういう機会になるっていうような感じですかね。
うん、リスナーの方でも自分でお店やられてる方とかでは、今ゆくゆくは海外っていう方も考えてる方もいらっしゃるかもしれないんですけど、もしそういう方がいらっしゃったとしたら何かアドバイスとかってありますか？
Thank you for listening. This is Coffee Radio. See you next week.